熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、だから昨日結構すごい雨でね、なんか降ったり止んだり激しかったですよね。なんかちょっと前まではね、なかなか雨も降らないなんて言ったけど、まあ今日も若干曇りもありって感じですかね。まあなんか降ったり止んだりで、すごい雨だったんで、なんか濡れたり乾いたり、だからあんまり移動すること、たまたまちょっと私駅前来てたので、電車でね来てたんで、なんか折りたたみ傘持って、最近ちょっと雨はね、なんかいつ降ってくるかみたいなところもあるので、出かけてるときは必ず傘を持ってね、案外ね、折りたたみ使わないようで、結構使って重宝なんですけど、最近ちょっとね天気がねそういう感じ変化しやすいので、はい、私もまあね気をつけてはいるんですけど、はい、まあそんなにね、まあ雨が降ってる分には暑くはならないんで、ちょっとほっとしてはいるんですけどね。はい、ちょうどね塾教室、まあ本部校、私の部屋があるんですけど、窓がないんですよ。で窓がなくて、まあ一応扇風機はもうかけてるんですね、さすがに。で窓開けてても、昨日あたりムシムシ過ごしてて、今日はちょっと涼しい風も吹いてましたけど、私の部屋はまあ行ったかもしれませんけど、完全密閉状態で、スタジオみたいな部屋なんですよ。来たことある方は分かると思うんですけど、でそこに扇風機1台置いてあって、さすがにね、暑かったですね、密閉で蒸し暑くて、うん、ガラス張りというかですね、ガラスじゃないんですけど、外から丸見えの部屋なんですよ。でここのスタジオもそうなんですけど、前ガラスで通っていく方がね、スタジオの中見れるようになってるんですけど、私のお部屋も全部見れるようになってるんで、覗くと全部見れるんですよ。覗くと全部見れるんですよっていうか、覗く子はあんまりいないんですけどね、怒られるかもしれないからはい、なのでなんですけど、だから密閉なんですよね。で唯一換気扇が回ってるんですけど、まあそれもね、外気を入れてるんで、まあちょっとムシムシしてると、本当になんか暑くて大変でした。まあね、そこにもうエアコンつき始めちゃうと夏ですからね、完全にね。まあね、そろそろクールビズも始まって、部屋入ると暑さを感じるようになっちゃったんで、もうちょっと諦めの境地ですけどはい、まあそんな中、今日も元気にスタジオやってまいりましたので、今日もですね、最後まで、まあ暑いの嫌いな熱血教えて中澤ですが嫌いなんて言っちゃいけないね、暑いのが嫌いではないですね、なんだろうな、まあそんな感じの中澤ですが、今日も精一杯、お届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843f.co.jp、 失礼しました、熱 @843f.co.jp、 または癒しのみ FM のスマートアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーでは、皆様からの、お便りね、お待ちしてますので、メッセージ送っていただければ嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちは、
中澤先生。
沢ウィークリー。
時刻は6時17分です、ここらスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中沢ウィークリーです。私中沢先生の1週間を振り返りますということで、はい、まあ16、17金 土日はね、結構ね、朝から晩まで事務仕事地味でしたね。なんか朝から晩までずっと缶詰でいろいろやっておりまして、まあ PC と向かい合ってますね。私 PC もともとするの多いんですけど、皆さんどうですか？パソコンね、やりすぎるとちょっと結構ね、なんて言うんですかね、昔より復活が悪いですよね。僕右利きなの でクリックしすぎてるんですね、きっとね。はい、微妙にこう筋肉が硬直しておりまして、はい、ですけど、いろんなとこも痛くなるんですけど、もうやるしかないので、ずっとやってました。まあそんなに嫌いじゃないんですよね。ただ性格的に終わるまでやるっていうのが好きなんで、終わらないとやめたくないとこあるんですよ。なのでどうしてもね、ずっとやっちゃうんですよね。ということで、16、17は缶詰で、そして18日からは、実は18日で京都行ってまして、京都でちょっとセミナーがね、ありまして、それに行って、もともとなんか前出ていただいて、ゲストでもね、動物占い ISD 個精神医学協会の一面会長っていう方が見える、そこのちょっとセミナーちょっとお手伝いしてて、でセミナー行ってですね、でいました。で翌日はですね、皆さん行ったことあるかあれなんです、亀岡、京都亀岡の出雲大神宮って言って、出雲大社、元出雲って言うんですけどね、名前が出雲とつくね、すごい田舎にね、でも人はすごいいっぱい来るんですけど、いっぱい来るんだけどいっぱい来てる感じはない神社があるんですけど、ちょっと皆さんとそこに行こうということになりまして、参拝しておりまして、なかなかいい神社、うさぎさんが似てね、本当に出雲大社もそうなんですけど、お出迎えしてくれて、そしてなんていうんですかね、本当にこう山がすぐね、御神山っていうのがあって、すごいこうなんていうのかな、自然と一体化して、でまあまあ大きな神社もありながら、でちょっと回らせてもらいましたけどね、はい、京都で。でもそこに行くまでが、まあ京都駅の周りはまだまだ本当に日本人の方見ないですね本当に泊まったホテルはどうだったかな、ちょっと記憶でも見てないかな、なんか本当に歩いてる方とか、朝ちょっと車で移動してたんですけど、やっぱり外国の方多いですね。はい、もうね、なんなら出て出会って、フロントのスタッフもそうで、清掃の方もそうで、コンビニ行ってもそうなんで、京都感あんまりまあ感じないですよね、ある意味ね。はい。まあ最近どこもそういう傾向あるんですけど、まあ京都ってイメージがね、どうしても和っていう感じがするので、ね、神社も多いしね。うん。はい。そしてですね、帰ってきまして、で20日はね、大阪に飛んでたんですよね、実は。で大阪に飛びまして、で大阪でちょっと仕事がありましたんで、仕事しましての、そして21は手足戻ってきまして、まあもう戻ってきたら、ちょっと昨日はちょっと清涼中さんに、この前ちょっと言ったメタバースのね、フリースクールさんの、私、e プレイスクールってところの校長してますので、そこのご案内をして、はい、ご紹介してね、そういうフリースクールありますよっていうことで、皆先生方にお伝えしたりして、ちょうど帰ってまいりまして、久々に清涼中も行きましたけどね、いいですよね。最近ちょっと僕は三幸小学校高下中なんで、まあ、三幸小って言っても、あまり大きい声で言えないですけど、6年の2学期からなんで ね、まあ、いつも言ってるその前は豊根村っていうところにいましたので、ちょっと昨日たまたまお会いした方、あで昨日たまたまお会いした方とね、東映の方とお会いして豊根村の話なんかしちゃってね、懐かしい感じでしたけど、いろんな方ちょっと昨日会合がありましてお会いして、ちょっと久々に豊根の話もしましてね、はい、あの剣道阿南東映線というのなんですよ、あの新野っていう方につながっていくね、でそこの通り道には私が住んでるとこあるんですけど、まあでも10年2歳ぐらい前なんで、まあ12歳行ってないか、だからまあ記憶では、まあでもまあ、まあ、若い頃って言い方あれですけど、ちっちゃい頃なんで、まあまあ鮮明に、なんていうのかな、やっぱ田舎なんでそんなに動くとこないから同じ場所ばっかり動いてるんですよね、だから結構覚えてて、まあそういう田舎の話をしてましたね。うん、ちょうどね、あの僕の通学路って前言ったかな、なんか本当は通らなきゃいけない道があるんですけど、山道っていう近道があるんですよ、僕らが名付けて、でその山道を通って学校行ってて、でそこの山道には本当にあの野いちごとか、あまあ昔言うスイッコとか、もう聞いてる人も分かんないですよね、野草とか生えてて、まあ、今じゃ怒られちゃいますけど、まあ、結構おやつ代わりにしたり、途中でお店があるんですよ、その地域で唯一の雑貨店みたいな、そのお店の前のがそのお店の方のお家なんだと思うんですけど、小学校上がる階段がその手前にあけびの木がありましてね、で結構ね美味しそうなんですよ、学校帰りに売れて落ちそうなあけびがあって、結構取ったのかな、記憶がないけど食べた記憶あるんですよね、あけびって食べたことあります、わかんないですよね、そんな話をしてまして、懐かしいね、あけびね、こんなねバナナみたいな種がいっぱい入ってる、ね、ああ食べないですよね、僕も先見たことないもんな、はい、というような話をしまして、昨日は懐かしい話をして、で本日はまあ放送してるということでございます、はい、なんか今週はね結局京都大阪だったんで半分ぐらいちょっと怪しいなかったんですけど、まあでも駅混んでるねやっぱり、まあ、京都もそのさっき言った亀岡は正直ほとんど空いてましたけどね、うん、まあ、あの場所が場所だけに、だけど駅前とかは本当すごかったですね、はい、ということで、ラジオの方も一週間振り返ってみると頭のせいになりますので振り返ってみていかがでしょうか、以上中澤ウィークリーのコーナーでした。
教えて中澤先生、中澤スタディ、
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーは週日ラジオお聞きの方がためになったな、勉強したなと思ったり思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきますということで、はい、まあ結構勉強の話とかね、勉強の仕方の話が多いコーナーなんですが、ちょうどねその今日今週セミナー行ってたので言ってたんですけどね、やっぱりこう内容、同じことをね何度も難しい話でもね何回か聞いてると分かるようになるっていうのがあるんですけど、結構学びを深めていくときに、まあ一回聞いたからもういいやってなりがちなね、パターン多いんですけど、案外同じ内容とか同じ文章とか、まあ本なんか特にそうですよね、何冊も読んだ人は味わいが変わってくるし、何冊も読むと読むその自分が変わるんで、書いてある文章は同じなんですが、結構自分が読んでる時のタイミングでその本の取り方だったりとか感じ方が変わったりとか、結構そういうのあると思うんですよ私はね。だってまあ極端だし、今読んでる自分と10分後に読んでる自分は違う自分で、10分後は何かしら成長してますから、これが1年後とか2年後の自分が同じ本を読んだ時には全然違う感覚になると思ってるんですよ。なので本が読んだことあるっていう子にも結構いいんです、同じ文だけど何回も読みなさいよと。あと結構まあ、勉強にかこつけて言うと、国語の教科書なんかあるじゃないですか、案外あれって上の学年になればなるほど1回しか読まなかったりとか、読んでないことが多いんですけど、結構いい文章を羅列してるんですよね。 で、結構あの教科書で僕もちょっと、これはまああんまり公共の電波で言ってもらったんですが、まあ授業暇じゃないですか。聞いてると。暇って言っちゃいけない。先生すいません。あの、私の教えていただいた先生が、暇ではなくて、私はちょっと集中力ない時もあったんですけど、その時はここの教科書を読んでましたね。結構。で、あの、やらない単元あるじゃないですか。特に高校なんて飛ばすから。だから後ろの方って結構やらない残ってたりとかね。ね、結構いいのかなと思うことあるじゃないですか。高校の教科書って本当やらないとこ大半で、あの、中に誰っていうのはちょっとあれですけど、大体、こんなに高校の教科書進めなくていいのみたいな。この単元何週間もやってるけどいいのかなみたいな。ねえ、ありますよね。うん、あれ不思議なんですけど。まあまあ、そういうことはあるんですが、結構読んでましたね。で、何回も読むと味わい方変わるんでね。だからまあ、勉強っていうのは、だから、同じとこ通るっていうのを平たく通る。まあ、要は、答えを覚えるだけ、1、2、3なら1、2、3って覚えていくんじゃなくて、まあ、問題の読み解きとか、答えとか、何回かやり直すと、まあ、それが自分の本当に力になってきたりとか、自分のものになるとね、また感じ方、捉え方も変わったりとか、特に国語の文章なんかそうだし、まあ、英語なんかもそうですよね。だから、一回やったからやらなくていいっていう考えでよく喋る子いるんですけどね。あの、一回やったこそ二回目やった方が味わい深いし、二回目やった方が面白くなる。三回目やったらなお面白い。うん。それは計算でも僕同じだと思うんですよね。うん。やっぱ同じ問題でも、早く解けた方が楽しいじゃないですか。だからやっぱり何回か繰り返すのはやっぱ楽しさを見つけるという意味では非常にあの効果的な方法だし、あと結構私授業でやるんですけど、早口で喋ってからゆっくり喋る。ね。早口で喋ってゆっくり喋ったらどうなりますか？簡単に言うと聞きやすくなります。だから同じ内容でもゆっくり喋った方が聞けるんですよ。だから先に早口で説明してからゆっくり話すみたいな手法を取ってたことあるんですけど、子供たちがね、難しいなと思った時にゆっくり言ったら簡単に聞こえる。でも同じ内容なんですよ、ね、だからやっぱり感じ方って違うんですね。何回かやっていくと、なおこと2回目だったらなおのこと分かったような気になる。分かったような気になった時にはやっぱり気持ち的にも入りが良くなる。分かんないものとか嫌いなものをいきなり目の前に置いてやろうという気にはならないので、ちょっとでも分かるような気がするとか、あ、なんか聞いたらできそうとか、まあそういうの大事じゃないですか。だからまあ、ちょっと今日はですね、勉強の手法として、分かること、ね、分かるようになるためにはこう繰り返す反復っていうのが大事だけど、それはなんかやっぱりただ繰り返していくんじゃなくて、やっぱり2回目3回目の成長を感じながらね、やっぱ九九でも九の九の段まで全部言えていくけど、最後の方はもうすごいスラスラじゃん。その方が楽しいんですよ、やっぱり。うん、だからやっぱ繰り返し反復っていうのはすごく、あの、実は勉強法としてシンプルなんだけど、ものすごく、あの、ためになるというか、あの、すごく大事な手法だと思います。まあ、日本的でもあるのかなと思うんですよね。うん。だから今日はちょっと繰り返し反復ね。だから人の話を聞くときも同じだ。だから YouTube なんかもさ、何回も気に入ったら見るじゃん。だから余計も気に入っちゃうとかあるかもしれないけどね。だからやっぱり、そういうのって大事かなと思うので、繰り返したり、反復したり、ね、何回か通る時の感じ方っていうのをちょっと今日は感じてもらいたくてお話しました。参考になりましたでしょうか。はい。以上、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
時刻は6時31分です。引き続きココラスタジオから生放送でお届けしていきます。ここからの時間、中澤レターの時間です。このコーナー、中澤塾英語スクールに通う塾生さん、 アニグローバルエデュケーションさんのね、生徒の皆さん、そして保護者の方、そして今ラジオをお聞きの方からのメッセージや相談を私中澤先生が熱く語っていくというコーナーでございます。ということで今日もいただいております。ご紹介しましょう。ありがとうございます。ラジオネームエボシラインさん、なかなかエボシラインですからね、わかる人しかわからないですね。私はわかります。ありがとうございます。中澤先生こんにちは。いつも中学生の息子と一緒に聞いている主婦です。ありがとうございます。番組を聞いていると中澤先生のサザンオールスターズ愛がものすごく伝わってくるのですが、好きになったきっかけが気になります。私たち世代からするとサザンは青春のバンドというイメージがあり、私も大好きです。サザンにドハマりした当時の思い出や中学生高校生の頃の昔話があればぜひ教えてほしいです。ありがとうございます。サザンにドハマり、まあそもそもね、昔はそんな簡単に CD も買えなかったんですよ。テープってわかります？そうですね、はい、カセットテープ一回まあ、気に入った曲とか何曲かこう借りてきて入れて CD ショップからレンタルしてきて、で自分で好きなやつ作ったりする人が多かったんですね。で僕はたまたまサザンの曲とかを一式そのまま入れてるのを、まあ、先輩がなんかもらったのかもしれないんですけど、ちょっとまあ、とにかくラジカセっていうか車にもそのカセットデッキでずっと車の中も聞いてたんです。でそれがもうサザンだったっていうのが、まあ、聞き始めのきっかけですかね。で中学校の時はね、YMO ってイエローマジックオーケストラでも友達に勧められて聞いてたんです。その時はすごいトレンドだと思ってたんですけど、なんか案が違ってて、実は自分今思い返すと、やっぱりサザンの曲を、でカラオケが流行った時に、学生時代ですね、トシちゃんとかマッチとか、わかるかな、タノキンの頃ですよ。聞いてる方一部しかわからないと思いますが、ヨッちゃんとか、その時にトシちゃんの歌とか、まあ、松田聖子の時代ですね、はい、その頃の時代で、カラオケとかの学生行くじゃないですか。でその時に先輩がサザンを歌ってたんです。そのバンドやってて、でその人が、まあ、テープくれた人なんですけど、まあ、ものすごく上手で、ああサザンの歌を歌うと上手に見えるんだなと思って、学生の時にその歌をうまく歌おうってことで始めて、テープも聞いて、そのままサザンばっかり聞くようになって、まあばっかりですね、ばっかりで、実は知ってる人は知ってるんですけど、サザンオールスターズの桑田佳祐さんと顔が似てるってよく昔言われて、長戸博之さんでいいですよ。で長戸博之さんって人と桑田佳祐に若い頃の写真比べたのがあって、で似てるっていう話でね、やったらなんとその頃の自分の顔写真がその二人とそっくりだった。これびっくりするぐらい似てて、みんなもうこれおさむじゃんみたいな、ファーストデモですけどって言われて、あそうって言って、まあ今は多少似てるなくもないと思うんですけど、まあちょっと僕の方がでかいんで、でもそうやって言われたんで、まあ、それからちょっとじゃあ何でもサザンっていう話で歌ったりとか、カラオケ、まあ若い頃ですよね、やってたら本当にそれになっちゃって、サザンばっかり聞いてサザンばっかり歌うようになっちゃったっていうのが、まあ歌うっつっても今そんな歌う時ないんですけど、はい、っていうのがサザンオールスターズ愛が芽生えた。でも本当そっくりだったんですよ。はい、週刊テレビジョンって昔なんか雑誌があったと、それに出てきた若い頃の写真がなんか俺に似てるなって僕は思ったんですね。でみんなに聞いたら似てるということになりまして、あ似てるんだってみんなって思ったのが最初です。若い頃ですね、若い頃、はい、まあ、気になる方はには似てるってあんま言われないから似てないんだと思いますけどだんだん離れますからね、若い頃とちょっとね、はい、特徴出てきちゃうんですみません。まあ、髪も短いしね、ということで私はサザンそこから始まっております。エボシラインさんありがとうございます。久々にこんな話しましたけど、初めてしましたねこの話は。さすがにサザンのなんでサザンですかってみんなに聞かれることあんまなかったんですよ。はい、サザンの曲ばっかり流してますよねとはリスナーの方言われるんですけど、なんでサザンなんですかって言われたことはなかったです、はい、まあ好きなんですけどね、なんだったらずっと歌ってても大丈夫です 番組変えられたら困るんで、はい、本当の曲流してたんです。はい、この時間は中澤レターをお届けしました。ではここで一曲をお届けしましょう。お届けする曲はサザンオールサス市長言葉にご用心。サザンオールスターズで市長言葉にご用心お届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時39分です。この番組最後のコーナー中澤インフォメーションです。中澤塾英語スクールアニーからのお知らせをお届けしていきます。まあ、アニーグローバルエデュケーションではね、今本当にいろんなことやってるんですけど、この時期はまあマラソン勉強会とか模試とか前も言ってるけどいろいろありますね。まあちょっと今日はね、最近そうですね増えてる講座、まあ聞いてる方は知ってると思いますけど、今ね昨年対比 375% どんだけ増えとんねんって話ですけど、キャッシュオンラインという講座があってね、社会経済を学ぶ講座があるんですが、これがねもう爆発的に増えてますね。うちでしか受けられないのもあるんですけど、まあ、社会経済のことを学ぶっていうのはすごい大事じゃないですか。で、まあ、社会の仕組みだったり経済の仕組みだったり、まあ、今まあそればっかりやってないんですけど、要は株だったりとか、まあ、そういうもう本当に勉強としていろんなことを学ぶっていうところで、毎週授業をやってるんですよ、キャッシュオンラインね。で、非常にこう子供たちの、まあ学年もいろいろなんですけど、まあクラスもたくさんでき始めちゃって、今キャッシュマスターの、ね、方が山田先生がメインでやってくれてるんですけど、キャッシュマスターですから、はい。で、受けてもらってる子たちもやっぱりその自分の意見を言う、まあ、要はね学ぶだけじゃなくて、やっぱそういう講座って今トレンドとしては自分の考え自分の意見言ったり、素朴にいろんなことをこう考えてたりするっていう力を育てたいと思ってやってるので、やっぱそういう勉強だと思ってやってるから楽しいんですよやっぱり。で、ただやっぱそういう勉強をしていくにもやっぱ基礎知識ってすごくいるし、まあ、今ちょうど自主間中学の中高一貫ここで始まってますし、 まあ、そういう能力っていうのをすごく求められる世の中になってきた。これは子供だけじゃなく大人もそうなんですけどね。そうすると今そのキャッシュっていう講座っていうのがすごくマッチしてるんでしょうね。でこれはねぜひやってもらいたい。若い頃に、ちっちゃい頃に、やっぱり見る角度が変わるんですよね。よく私例で言うんですけどね、コインっていうのはね、真正面から見ると丸だしね、円ですよね。でも横から見たら長方形なんですよね。はい。でやっぱりぐるってくるくるって回してみると球になってるね。表と裏の絵も違う。だから見方によってやっぱりいろんな顔があるわけじゃないですか。そうすると今物を習った時に単面的には一面だけ見るんじゃなくて多面的に見ていかなきゃいけないね。多面的に見ることっていろんな角度に自分が立てる。自分の角度で、自分の角度でいろいろなとこ立てるってことは、いろんな知識の広がりが必要なんです。それをゲットして、まあ要は AI の世の中なんて言われてるけど、結局は最後は人間なんで、やっぱりそこのところで頑張っていくみたいな講座なんですよ。ね。じゃあ今日はちょっと一押し講座のキャッシュをご紹介しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？この熱の入りを。まあキャッシュオンラインって今全国で展開中なんで、ぜひね皆さん興味あればキャッシュとお問い合わせいただけると嬉しいかなと思っておりますね。いい講座ですよ。はい、BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤先生がお届けしていきます。熱血教えて中澤先生、楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care! Bye bye!